エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、UG です。
さてさて。
はい。
梅雨に入ったと思ったら、クソ暑い日々が続いておりますが。
うん。
最近、いかがお過ごしですか？
その、まさに、梅雨のところを話そうかなと思ってたんですけど、
はい。
まあ今、なんでしょうね。在宅とかでこう、場所を問わず、まあ働けるようなね、会社が増えてきてるっていうよくニュースになってますけど、
はい。
まあそうなると、まずは梅雨を避けるべきだろうと。思うでしょう、ほとんどの人はと。思うんですけども、
はいはい、
で、調べてみると、まあ、有名なとこではやっぱり北海道は、ね、はい、梅雨がないって言うじゃないですか。
うん、
で、あとは、やっぱり、小笠原諸島らしいんですよね。
お
まあ、だいぶ南だからね、と。
でも、かなり降りますよね。
なんかね、長期的にこう、長、要は、いわゆる、不快な梅雨っていうのはないらしいんですよ。ちょっと調べてみたんですけど。ね、うん。まあ、だから北海道だって降るっちゃ降るんでしょうけど、こういう感じじゃないらしいんですよね。
まあね。
だからまあ、それで行くとその、まあ、あとは、ちょっとこう、言われてないけれども、うん、雲より上に行くしかないと思うんですよね。
ああ、そうだね。
だから、日本全国の高い山はすべて、なんでしょうね、その、そこからリモートワーク。
そうです、
ね。する人のためにですね。頂上にすべて作るってのはどうですかね。
頂上ね、うん。大抵の雲は、5000メートルより上ぐらいにある。
ああ、それだと、だいぶか。
選択肢がほぼないんですよね。
ヒマラヤ。
ですね。
的な。
はい。とりあえず日本にはいられないですよね。
梅雨の前にね。
そうなんですよ。
そもそも登れるのかってところね。
雨より先に酸素なんですよね。
どうにも頭が回らないんです、最近って。じめじめはしてないんだけれどもと。
ないんだけどもと。
そうか、難しいね、やっぱり。
まあだから、あとは、その、四六時中飛行機で飛んでるとかね。
あ、ほうほうほうほうほう。あとは何？海か。
海。
何ですか、その、最初から濡れておけばいいみたいなとこありますよね。
だはいはい。
プールにいるとかさ。
うん。
要はその、ジメジメしているっていうのはさ、地上なのにジメジメしてるからムカつくわけですよね。
はいはい。
もう完全に濡れている状態ならさ、
うん。
まあそんなに気にならないかなって気もしなくもない。
本当ですか？
水中オフィスですよね。まあ、プールに浮かんでるとかさ。
浮いてるね。
うん。
まあ、あっという間にふやけると思いますけどね。
今、あんまり完全防水ラップトップってあんまないけど、まあでも需要はだからあるんじゃないかな、これからね。
うん、まあ1メートルぐらいだったら全然防水はできますけど。っていうか、その発想だったら海中にオフィスを作ればいいんじゃないですか？
出れないんでしょ、だって外に。そしたら、ちょっと。潜水艦みたいなことだよね。
そうそうそう。
いやー、ストレス溜まるな、みたいな。
だったら濡れる方がマシだな。
そうだよね、うん。難しいね。やっぱなかなか。
そういう意味で言うと、君のアイディアはどっちも濡れる方がマシだよね。
そうだね。
うん。
だからあれか。そういう意味では、あー、そうか。暑くて湿度があるのがダメなわけだ。
はい。
だからまあ、暑くないとこもないよね。
ないですよね。
そっか。
やっぱ現実的には北海道ってことになるんじゃないですか？
北海道よりももっと北に。いや、最近北海道暑くなってるって言うじゃないですか、なんか。
ああ、そうですね。地球的にね。
クーラーが、ね、必要だとかって言うから。そうするともっと北ってなると、ちょっと最近なかなか行けない国になっちゃってるからね。ちょっと問題がありますけども。本当だったらね、そこまで行くとか。
はい。
そうだね。ちょっと寒い地域っていうのはさ、なんか何？まあ、暑さを避ける避暑地って意味でも、ね、ありますけど、うん、ちょっと梅雨を避けるっていうのに特化してさ、町おこしとか村おこしとかないのかな？なんか、うちは、実はあんま降ってないです。
どうなんだね、国内にそんな砂漠みたいな場所があればいいんですけどね。
鳥取はダメなのか、鳥取はと。
鳥取はね、実は結構降るんですよ。砂漠に草が生えちゃうんで、ちょくちょく抜いてるんですよね。
ダメじゃないか。
ダメなんですよ。
日本の UAE とか言ってなんかさ、売り込むとかないのかな？
金がないですからね。
そっか、やっぱ難しいんですね。
ないんですよ。だから雨とうまく付き合うか、日本から逃げるかしかないんじゃないですか？うん、
耐え忍ぶしかないのか、
うん。
まあ、そう言われるとまあね、仕方がないかなと思えてきましたね、そしたらね。
だからなんか最近、世界各地どこもかしこも住みにくそうですよ。
だからその、なんていうの？なんかどこかが、 今までひどかったとか逆に良くなったりしちゃうわけでしょ、その変わってるって意味では。
いや、なんか良くなってると雰囲気のあるところはないね。
あ、だから安定しないから、要は予測できないみたいになってる。
今ちょうど過渡期なんですよね、きっと。変化してる時だからね。
なるほどね。
うん。
あ、そっか、だから、ある程度もう温暖化諦めちゃうと、うん、寒いとこは快適だになるけど、今そこまではまだ行ってないみたいな。
寒い時は非常に寒いからな。
そう。なんだろうね。もう、なんですかね。昔のなんかあれで見たようなさ、
うん、
日本を全部ドームで囲うみたいな話でしたね。それしか思いつかない。
思いつかない。まあ、だったらアーケード街でもいいですよねっていうね。
だからあれだ。なんかさ、正直もう廃れちゃってるなんで商店街とかあるじゃないですか。
はい。
あれ全部閉めてさ、うん、アーケード、入り口を。
お。
なんか快適空間みたいな、外だけど快適みたいにしてさ。うん、で、みんなそこでなんかこう、何椅子とか並べたりなんかすれば、
はい、
なんかなんとリモートオフィスみたいになるじゃないですか。
ああ。で、結局出られないっていう。
まあね。だけど、家と外の中間的な。
ああ。そういうワーケーションの場として使ってくれっていう。
正直飽きてる人がいっぱいいるから、そのなんか家でやることに。
ああ、そうですか。
ちょうど、なんか中間でさ、うん、なんかシャッター街、シャッター商店街、うん、みたいなとこは、いいんじゃないですか、結構。
まあ、椅子と机を持って外に出ればどこでもオフィスですよ。
まあ、そう言われるとそうなんだけど。
本当にどこで働いてもいいですよっていうふうに、社会の仕組みが変わるしかないんじゃないですか。
うん、そうね。
なんとか電波さえ通じればどこでもいいってことです
よ。そうか、そうか。
うん。
もうじゃあ、電波さえあれば、まあ、そうなると、うん、私の案がちょっときついぐらいでね。山の山頂とかね。
いや、でも山小屋経営しながらとかもできるかもしれない。
あ、そうね。
別にだからリゾートで海小屋開きながらでもいいわけですよ。
なるほど。
うん。だったら、その、家にいるのが辛いっていうのも多少は緩和できるんじゃないですか？
そうか。
うん。
まあ、気候だからね、なんかこう、どこまで行けばいいのかってのはあるけど。
あるけど。だから、住所不定、無職じゃないっていう人が、たくさんできるんじゃないですか？
そうだね。住所はそうか、不定なのか。
ない。住民票がありませんっていう。
なるほどね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
6月8日、日テレニュース。ボクシング王座統一戦当日空き巣。
うん。
7日、日本選手として初めて3団体統一王者になったボクシングの井上選手が、7日の試合当日に空き巣の被害に遭い、高級カバンなど十数点が盗まれていたことが分かりました。
うん、
井上選手は7日、埼玉市で行われたボクシングの試合に出場していて、試合のため井上選手や家族は家を留守にしていました。警備会社からの通報を受けて警察官が駆けつけたところ、選手の自宅の玄関ドアがこじ開けられていて、空き巣の被害に遭っていたということです。
なるほど。
確実にいないのが分かってるからね。
いたら嫌だよね。あれ
あれ本人じゃないっていう。
これ、ライブじゃなかったのっていう。
ああ。八百長かってことですよね。もう録画済みですかっていう。
結果分かってるじゃないか。
じゃああそこにいたのはみたいな話になるからね。
いや、だから、まあ、もしかしたらね、有名な人だったらほら、影武者もいるからさ。
そうですよ。
うん。うん。それあり得たかもしんないけど。
ありえますよ。あれ他人なのってい
う。いろんなものがあやふやになって
くる。あやふやな。まあでも本人じゃなくても、例えば家族とかでもね。
うん。
何が統一王座だと。わしはお前をそんな子供に育てたつもりはないみたいな親父がいたらね。家にもいたかもしんないよね。
そうか。
うん。
確かにね、うん。全員が応援に行くとは限らんから。
限らない。わしは焦点を見るんじゃっていう。
かたくなに。いやでもこれは、まあ、そうだけどさと。
だけどね。
じゃあ。
相当綿密に調べられてるってことですよね。
そうそうだよね。
うん。
紅白歌合戦とか大変だね。
あ、そうですよ。初めて紅白に出る若手の演歌歌手とかさ。 その実家みたいなところかなり危ういよね。
あとあれか、に、あれだね、人数って意味ではさ、うん、あれだ、TBS 感謝祭がいいよね。一斉に
一斉にいなくなるからね。
あの家にこうぐなんですか、組織的にね、うん、こう空き巣軍団みたいなのがいたらさ、
そうです、
ね、結構危ないよね。
だからまあさすがにさ、その中堅のタレントさんは家族は家にいるだろうけどさ、
あ、
一人暮らしで東京出てきたばっかりの売れたての若手とか、
あ、そうそうそう、
そういうのはさ、ちょっと危ないですよね。
そうか、
うん、
そうだね。まあ確実のね、チャックウィルソンとかね、もしかしたら今もう土俵にいるから大丈夫だって。
あと森脇健児ね。
確実に大丈夫だ。必ずいるからって、あっち。
6月8日、名古屋テレビ。覚醒剤密売、男を逮捕。覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕、送検されたのは容疑者44歳ら2人です。警察によると2人は今年2月に覚醒剤およそ 10g を19万円で密売した疑いが持たれています。警察は2人の認否を明らかにしていません。容疑者から覚醒剤を入手した男は、その覚醒剤に次の購入時に使える割引券などをつけて、さらに密売していたということです。警察は容疑者が今年2月までの10ヶ月間でおよそ3000万円を売り上げていたとみて、暴力団への資金の流れなどについても調べているということです。
あ、
これね、別の朝日新聞によると、サービス券や絆創膏などもプレゼントしていたと。うん、アフターケアですよね。
なんだろうね。これ、逆に言うともう何ですか、結構サービス競争になってんだね。
そうですよね。まあ質とか量とかいろいろあるんでしょうけど、
うん、
うちはサービスで勝負するんだと。
おもてなしですと。
おもてなしですよと。
なるほどね。
そこで買うと気分よく打てるんだよねと。うん、いうことですよね。
いや、なんか足がつくようなことばっかやってる気がするけどね。証拠を残してるからね。
ねえ、サービス券持ってくると何割引かになるんでしょうかね。うん。
だからあれじゃない、絶対、ねえ、連絡先とかも書かれちゃってるだろうしさ。
ああ、そうか。
なんか足がついちゃうよね。
必ずいつも同じ場所で売ってたら、それはそれで足がつくしね。
うん。
何らかの形で連絡は取れるんでしょうね。
だからまあ、ねえ、なんとなくこう、まあだからなんだろう、ちょっとこう、敷居が低い感じはするよね。そういうのを配られちゃうとね。
ああ、そうそう。気軽になった気がするっていう。
うん、そうね。それは逆に、だから、そういう目的もあるかもしれないよね。
そうですよね。
うん、
まあ、一、血が出ても絆創膏があるしと。うん。
まあね、リピーター割引もあるしと。
ああ、そうですよね。だから最悪、このまま行くとサブスクとかになるんでしょうね。
まあ、基本そうなってますよね。
自主的にね。
うん。リピーター割引いらないだろうって気がしますけどね。
そう。勝手にリピートするだろうって話ですよね。
そうなんだよ。
6月9日、テレビ静岡。サプリ万引き、男を逮捕。
うん。
窃盗未遂の容疑で逮捕されたのは静岡市の男80歳で、8日午後2時頃に量販店で需要競争などに効果があるとされるサプリメント1箱約2500円相当を盗もうとした疑いが持たれています。
うん、
男はサプリメントの箱を店外へ持ち出そうとしたところを警備員に止められましたが、持ち出そうとした箱は見本で中は入っていなかったということです。その後店からの通報を受けて駆けつけた警察の調べに対し容疑を認めたことから逮捕に至ったということです。
うん、
警察によると買い物を済ませた男が店内をうろうろしていたため不審に思った警備員が監視していたところに犯行を目撃し、店を出たところで男に声をかけたということです。
あ、でもとりあえず今箱取っただけになってるわけ
ですね。そうですね。罪状としては箱ですよね。うん、箱に価値があればって話ですけどね。
そうね、うん、これはね、
はい、
その場で飲んで逃げるだよね。その方がいい気がする。
そうだね、
うん、
ぐいっと一本行ってね、
行っちゃえばね、もう捕まらないよ、う
ん、多分そのまま走って逃げればいいんですよね。
スーパーヒーローになってるから、
なってますから、もうファイトが一発だと、
飛ぶこともできそうだと
CM に嘘はなかったんだって、ね、
そうそう。いやー、そうですか。需要競争ね。
そうね。まあ、80歳ですからね。
そう。
無理も効かないということで。
そうか。
うん、
まあでも、ね、箱、まあ確かにでも飲んだ方がいいかもね。
もちろんそうです。
それが空箱であることに気づいていないわけだから。まあ
まあ、そうなんですよ。
ちょっとその、判断能力とかさ、
うん、
そっちにもちょっと衰えがありそうだから。
空き箱なのに重いと思っていたって。 ほぼ重力に負けているっていう。
そうだね。
それはもう体力必要ですよね。
そうか。そういう意味ではちょっとね、まだ飲んじゃいけないけど飲んだ方がいいかもしれないですね。
飲んだ方がいい。6月9日、テレビ静岡。トウモロコシ盗む男を逮捕。
うん。
糖度が高く人気があるトウモロコシ、カンカン娘を盗んだとして男が逮捕されました。
うん。
窃盗の現行犯で逮捕された静岡県の容疑者78歳は、9日午前に町の畑でトウモロコシの品種カンカン娘11本約2200円相当を盗んだ疑いです。容疑者が盗んだカンカン娘を食べているところを農作業をしていた被害者の男性が見つけて警察に通報しました。町では今年もカンカン娘の収穫と販売が始まっていますが、去年6月には一度に約3000本が盗まれるなど被害が相次いでいるということです。
いや、その3000本なら確かに気づくだろうけどさ。
あ、はいはい。
食べる目的だったんでしょ、今回は。
う
ん、
そう、11本。
また微妙な数だね、これね。
そうね。だから、多分10本はもいでたけど、1本は食べてたみたいな感じでしょ。
それで捕まったのか。
そういうことですよね。甘い甘い娘と書いて、カンカン娘をね。
ああ。
うん。生でも甘いと。
試してくれたんだね。
焼いてはいないでしょうからね。
まあ確かにさ、農家の人がその場で食べるわけがないから、
ああ、そうです、
ね。食べてるやつは泥棒なんだよ、多
分。間違いないよね。か、テレビで来てるロケですよね。生で食べても美味しいんですよ、これ、みたいなことやってるじゃないですか。
だからこれ YouTube ロケですよと。
うんうん、
ね。一人だけどもと。ちゃんと、うんうん、ちゃんとした取材ですってことを言わないとやっぱダメだったんで、
ね。許可を取ってね。
そうそうそう。
ちゃんと買い取ってね。
そうそう。
やるんだったら別にどうでもいいんですけど。
うん。まあちょっとね、まあ、どうですかね。でも甘さアピールにはなってるね、このニュースは。
ああ、そうだよね。
ちょっと食べてみたくなるもん、ね。盗むほどですから。
ほどですからね。しかもちゃんとあの、トウモロコシが甘いと言われてる午前中にね。うん、甘いうちに食べてるっていうところがいいですよね。
あ、でも3000本盗まれるようなブランドってことだから。
そうです。
ね、
これでもうカンカン娘がうまいことは確定ですよ。
確かに。
自信を持って売っていただきたい。
食べたことないからちょっと、探してみたいですけど。はい、これ、甘さが売りじゃないですか。
うん。
でもなんかそんなことは考えずにさ、この3000本なんか油とかにされてたら嫌だよね。普通に今なんか高騰してるからみたいな。
普通にコーンオイルにね。
それはもうちょっとまずいやつを盗んでくれみたいな。
せめてアルコールにしてくれと。
そうだね。
うん、糖度の高さを生かして蒸留してほしいっていう、ね。
そうそうそう。それ伝わらない可能性があるからね。
伝わらない。オイルが必要なんだっていう。
そうそうそう。
6月9日、産経新聞。YouTube を見て窃盗、男を逮捕、
うん。
YouTube で住宅への侵入方法を調べて、高齢者住宅を狙って盗みを繰り返したとして、大阪府警捜査三課と府政署は9日、窃盗罪などで起訴されている被告33歳を逮捕、送検したと発表しました。容疑を認めていて、YouTube で侵入方法を勉強した。盗みをするのは家人が寝静まる深夜2時頃の時間帯にしたと供述。捜査員の間では、虹から男と呼ばれていたということです。どうかは、起訴された3件を含む計16件、被害総額約160万円相当を裏付けているということです。
だいちょっと年齢がわかりますよね。つけたやつ、ね。まずは。
まずはね。課長級ですよね。
そうだろうね。
うん。頭はバーコードの可能性があるよね。うん。バリバリ叩き上げって感じの。
それは、でも、ほとんどの空き巣っていうか、夜やるタイプはみんなそれじゃねえかっていう。
そうですよね。
するけどね。
まあ、たまたま2時だっただけでね。うん。まあ、眠りが浅い人も2時には寝てるだろうってことでしょ。
いやー、これ言いたかっただけだと思うんだけどな、まあ。
これを書きたかっただけですよね。
でも、その、YouTube でってことなんで、なんですか、そういう、そういう動画が多い、あるのかね、そういう。
多分探せばあるんでしょうね。ここから入れるみたいな。
ああ。
もしくは逆にね、ほら、例えば防犯。
ああ、そうかそうか。
のインストラクションのビデオでも、ってことはここは甘いんだなと。いうことは逆にわかるわけですよね。
そうか。ここが危ないの、狙われるので気をつけましょうっていうのを見て、あ、ここから行きゃいいんだってなるわけ。
そうそうそうそう。三角クレスト上が危ないみたいな。
なるほどね。
うん。
まあ、それをね、防ぐことは防ぐことは、それは確かに、どう悪用するとってことですからね。
そうですね。うん。良かれと思ってもしょうがないですよね。
そうか、うん。まあね、そっちを目的にしたチャンネルだと嫌ですけどね、なんかね。
そうね。まあでも最近はなんかほら、塀の内側から来た YouTuber みたいな人もいますから、
ね。ああ。
なんでもありですよね。
なるほど、ね。
うん。
何でもありなんですね。
それがね、やっぱその広告収入で収益化できちゃうことが問題ですよね。
その、も、内容のね、質っていうよりかは、まあ、数ですからね、確かあれはね。なんか、一応さ、そういう動画のさ、うん、広告は、せめてセコムとかにしてもらいたい。一応。なんとなくだけど。
強制的にね。
強制的にセコムになっちゃう。うん、そうするとちょっとこう、見てる人も、いや、やっぱやめとこうかなってなるじゃん。
6月9日、FNN プライムオンライン。警察に迷惑電話、男を逮捕。
うん。
全国の警察署に迷惑電話を1万回以上かけていたと見られる男が逮捕されました。
うん、
三重県の容疑者40歳は2022年1月に警視庁麹町警察署に複数回電話をし、大声でわめいたり、ただいま保留中ですなどの音声を流すなどして警察の業務を妨害した疑いが持たれています。容疑者は逮捕された際、お前らが悪いなどと話していたということです。警視庁は容疑者が2021年10月頃からの半年で全国の警察署に迷惑電話をおよそ1万1500件かけていたとみて調べているということです。
いやー、ご苦労のことですね。
よくやりますよね。よっぽど暇なのかな。
テレアポやった方がいいよね。
あ、その実力でね。うん。相手が反応しなくてもかけ続けられるっていう弾力ですよね。
うん。
何件か制約すればそっちの方が儲かるよね。
思いますけどね。
これ完全にボランティアですからね。1円の儲けもない。
なんか、いやでも、あんまり動機は分かってない
よ。分かんないんですよ。なんでこうなったのか。
お前らが悪いと。
お前らが悪い。俺をこうさせたのはお前らだってことですかね。
電話番号を書くなんてお前らが悪いってことだ。
あ、防犯意識がなってないと。
こうなるんだな。
昨今は名札を隠す時代だぞと。
いやー。なんですかね、これ、ただいま保留中っていうのを流すと面白いよね。
面白いよね。これ、かけといて保留にするんですよ。
そうです
よ。うん。なんか言いたそうにしといて、ちょっと待ってくださいで、多分ずっと待たせるんじゃないですか。
ああ、うん。いや、嫌がらせっちゃ意味では確かに正しいけどね。
まあね、やられた方はたまったもんじゃないですよね。
なんなんですかね。まあ、かといって無限にもできないんでしょ。一応ね、事件性があるかもしれないもんね。
うん。
うん。
かけて来られたからには向こうから切るようにしなきゃいけないんでしょうね。
一旦もうめんどくさいから警察犬に出てもらうとかさ。そういうのでどうかしら。
そうね、うん。一応警察だからっていうこと。
そうさ。十分だ、これで。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月10日、FNN オンライン。警察官、弁当つまみ食い。
うん。
群馬県内の警察署で、男性巡査21歳が、留置されている容疑者、被告者向けに配られる弁当の中から、サンマ一切れ50円相当をつまみ食いしていたとして、窃盗容疑で書類送検されました。県警によると、先月9日に、警察署に留置されている男から、弁当のおかずが足りなかった、監修が食べているのでは?との申し込みがあったと言います。この日、弁当にはサンマの塩焼きが2切れ入っているはずでしたが、1切れしか入っていなかったということです。担当の警察官が署内を調べたところ、留置所内の看守が使うゴミ箱の中からサンマ1切れを発見。その後、男性巡査を追及したところ、食べきれずにゴミ箱に捨てたことを認めたということです。男性巡査は4月中旬から留置所で配られる弁当のつまみ食いをしていたということです。当初は留置されている男らが手をつけていないおかずを食べていたということです。しかし、食べ残しが多い弁当があったため、自分で配って自分で片付ければバレないと考え、配る前の弁当から一部のおかずを食べ始めたということです。
うん。
調べに対し、男性巡査は、お腹が減ったので食べた。バレないと思った。警察官として許されないことをした。責任を取って辞職します。などと話していて、今日付けて辞職をしたということです。
いやー、これはね、
食べきれなかったんですね。
結局。
だから多分、配る分の中からちょこちょこ抜いてたんですけど、抜いたら結構な量になったんでしょうね。で、食べきれなかったと。
まあね、ちょっとまあ、フードロスに心を痛めてたんです、私はと。
お、食べ残すやつが多いからと。
お、うん、全くと。税金なのにと。
最近のやつらは魚を食べないと。
うん。ことなのかな。
今時サンマは高いんだよと。
そうね、うん。あとちょっと気になるのはさ、垂れ込んだやつ、はい、お前慣れすぎだろっていう。
弁当の中身が分かってる。
何が正規品か分かってるのはお前何回も来てるだろうってことだからね。
そうあそこの仕出し弁当だろっていう、ね。
そう。
ってことはサンマは二切れのはずだかっていう。
これだね、比べられるってことはお前経験がいっぱいあるよねってことだね。
そういうことなんでしょうね。でもあれなのかな、小学校みたいに給食のメニューがあらかじめ分かってんのかな。
いや、それはないでしょ。
今日のお弁当の内容っていうのがさ。
だってさ、
なんだろうね、お弁当のスペースが妙に空いてるとか。
でもさ、いや、何にもないならバレると思うけどさ、うん、2枚が1枚って結構さ、
そうだよね。
難しいよね、
難しいよね。
どういうもんかなって思っちゃう。
垂れ込んだ言い分も、2切れ入っているはずだったがって言ってるもんね。やっぱ分かってるんですよ。
お前は、いつ何日間いるんだってこと
だ、ね、あ、そうか。交流されて21日の間に、
過去さ、そう。
同じ弁当が出てたと。
おかしい。普通だとしても言わないよって気もするけどね。
そうだね。うん。相当肝が座ってるし、慣れてるね、やっぱりこれはね。
ちょっとそれ目当てでお前入ってるだろうって気もするよ、ね。
ああ、食事が出るっていうね。まあそれはしょうがないですよ。この勇気ある男のおかげで分かったんです。
勇気がある。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月11日、読売新聞。高校入試で阿波踊り特別枠。
お？
徳島県教育委員会は、来年春に実施する高校入試から、阿波踊りの技能に秀でた生徒を優先的に受け入れる特別枠を導入します。地域の伝統文化の担い手を育成する狙いがあり、文部科学省によると、高校入試で郷土芸能による選抜を実施するのは珍しいということです。阿波踊りに力を入れてきた生徒を受け入れるのは県立の徳島商業などの3校で定員は各3人。いずれも阿波踊り部があり、卒業生は地域の踊り手グループ連のメンバーとして活動を続けています。出願条件は中学3年間連で活動したことなどとする予定です。筆記試験も行いますが、実技試験の結果を重視するということです。県教育委員会は2011年の高校入試から中学時代の部活動やボランティアの実績を重視した特色選抜を開始。しかし、合格者は野球やサッカーといったスポーツ枠が9割近くになり、来春の入試から募集分野を拡大した育成型選抜に変更し、文化系の枠を増やすことにしました。各地の連はコロナ禍で踊り手の確保に苦労していて、県教育委員会は阿波踊りの継承のため、後継の育成を図りたいとしているということです。
おー。
踊るアホ枠ね。
言っちゃったよ。そうは書いてないはずですけどね。
まあまあまあ、みんな薄々思ってるだろっていうね。
いやー、これは、まあ、これを得るために、頑張るみたいな人が出てくるということでしょ、いっぱい。
はい。
予想してるんですよ、それをね。
はい。
そうなんですかね。
でもだから中学3年間やんなきゃいけないから、もう、初めからそこ目指してやんなきゃいけない。
だとすると、その高校に行くべきじゃないよね。なんかわかんないけど、踊りのスペシャリストを目指す方がいいんじゃないかっていう。
そうね。ローザンヌとかね。うん。別に阿波踊りじゃなくてもバレエでもいいんじゃねえかっていう気もしてくるしね。
そうですね。
でもあれらしいですよ、この、レンっていうの、
うん、
は、練習量半端じゃないらしいんで、本当にスポーツレベルらしいんですよ。
うん、
だからかなり、その、技術は高いと。
うん、
ただまあ、徳島でしか通用しないと。
まあ、わかんないけどね、今後、世界を出す踊り手をと。
うん、アワーダンスとして。
そうそうそうそう。うん、かもしれない。
かもしれない。だから、ね、その、それこそ、スポーツで何億みたいな人が出るのと同じように、阿波踊りで、世界制覇、
そう。
人も出てくるかもしれない。
そうそうそう、そう、うん。いやー。
それを育成するんですよ。うん、やってみようっていう感じです
か、ね。学校別に作った方がいい気がするんだよ、
ね。ああ、そう。阿波踊り学部をね。
うん。ちょっとその、そうしたら別にどんな専攻だっていいわけですからね。
そうですよね。
うん。
じゃ徳島県立阿波踊り商業みたいな。
それ、商業、なんで商業なんだ
作った感じだったら、ほら、やっぱ、阿波踊りを、その全面的にサービスとして成り立たせるためには。阿波踊り
ビジネスも重要だと。
そういうことですよ。
ああ。スポーツマネジメントみたいなやつだ。
そういうやつですよ。なんかほら、だって、ね、ここ何年か結構揉めてたじゃないですか。
ありました、
ね。阿波踊り関連は。
あったあったあった。
ちゃんとそういうのもまとめてね。
そう。
マネジメントしないと。
ああ、なるだ。ナイキとスポンサーシップ結びました、みたいな、
ね。ああ。草履じゃないぜ、もうっていうね。うん、
それはダメだろうみたいな。ちょっとビジネスに寄りすぎだみたいな。
そういう、まあ、クッション性の高い草履とかを発明することでね。
そうか、うん。
長時間のダンスに耐えられるっていう。
そうそう、そういうのもあるかもしれない。
これ別にさ、ほら、今回は徳島だったから阿波踊りですけど、別に全国何でもできそうですもんね。
ソーラン節とか？
ああ。そこ、その、どれぐらい人口がいるかですよね。
そうね。
それこそダンス甲子園みたいなもんじゃないですか。
まあ結果的にそうなってますよね。
ね、全国でそういう特色のある踊りとかを集めて全国大会やったっていいわけですよ。
ああ、そっかそっか。
うん。
まあ、スポーツって考えれば別にいいわけだよね。甲子園と一緒だから、まあ確かにいいんですね。そっかそっか。じゃあまあ、そうなったら別にどんな枠でもいいじゃないってなるわけで。
ああ、そうか。
うん。
秋田生ハゲかとかね。
誰が一番怖いかみたいなこと。
誰が一番子供を泣かせられるかって。
ああ、すごいですね。
すごいやつですよね。
保育課にくっついてるのはどうですか？
ああ、それもいいね。
うん。
うん。年に一回ぐらい保育園に行ってあげればいいしね。
そう。
うん。
もう結構やる、確かにいろんなね、科目にしていいんだったら、うん、まあありますよね。
あるよね。浅草サンバカとかね。
それ日本のじゃないだろ。
タレコミいただきましたリウさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月12日静岡放送、120人の乱行パーティー摘発、
うん、
静岡県西部の宿泊施設で120人近くが集まったいわゆる乱行パーティーが摘発されました。捜査関係者によると、このパーティーは11日から12日にかけて浜名湖のほとりにある宿泊施設で開かれたもので、会場にいた複数人の前でわいせつな行為をしたなどとして50代の男と30代の女の2人が逮捕されています。このパーティーを事実上主催した疑いで警察は12日にも自衛官の50代の男と看護師で50代の女2人を公然わいせつ幇助の疑いで逮捕する方針を固めたことが分かりました、
うん、
この施設には県内外から120人近くが集まっていて、いわゆる乱行パーティーが開催されていたと見られています。参加者はインターネット上の掲示板で集まり、1人1万円の会費を支払っていたと見られ、警察は全容解明を進める方針だということです。
おー、
大規模ですね。
これはすごい。
あれですよね、ちょっと AV オープンっぽいですよね。
いや、企画なんじゃないのか
そのちょっと前のソフトオンデマンドがギネスに挑戦みたいなことをやりそうですよね。
いや、結果的にそうなってんじゃないのこれ。
なった、まあ世界はもっと大きいんでしょうけどね。
まあ、
なんかでも見たことあるもん、そのパッケージ。体育館みたいなところに全員騎乗員みたいな、やってましたよね。
ちょっと前時代的な感じがするね、これ聞くとね。
そうそうそう。
若干ね。
まあでも、まあ、くんずほぐれつっていう感じなんでしょうかね。
いやー、でもこれなんかちょっとさ、別に偏見はないけど、自衛官と看護師っていうのがなんかなんとなくこう、
あ、
なんだみたいなね。
なんでしょうかね。人をまとめるのがうまいんでしょうかね。
やっぱり、求心力があるんでしょう。上官みたいな。
ああ。命令は絶対でありますっていう。なんかあっても看護師がいるしっていうね。
ああ、いいね、それも。
うん、
裸の鬼軍曹の。
ネイキッドジェネラルが。なんかそういうシリーズっぽいよね、それね。
これ全般的に企画ものっぽいんだよね。
ちょっとね、冗談っぽいもんね。うん、洋物のパロディシリーズって感じですもんね。
これでもどう考えても宿泊施設もグルだろうっていう、
ね。グルですよ、絶対、
ね。
知らないはずがないもん。ね、これ全員素泊まりってわけもねえだろうっていうさ。食事も出てんじゃないの、大宴会場でっていう。
そうだよね。
多分その初めから大宴会場があるところありきで選んでると思うんですよ。
そうだね。
じゃなかったら入りきらないもん。
そうだよね、うん、
その昔からやってるさ、その社員旅行とかで何十人集まれますみたいなホテルが田舎にはあるじゃないですか。
そうだよね。
それですよ、絶対。
これはすごいね。
秘伝の間とか用意できないじゃないですか。
そう。
だから絶対グルなんですよ、これ。
これはすごいですね。
すごい。120人をまとめ上げるのもすごいですよ。
いや、本当に。
実務能力として。うん。その辺がやっぱその自衛隊で培ったんでしょうね、やっぱり。うん。そのやっぱ小隊に分けてね、中隊を構成してみたいなことがあるんでしょう、きっとね。
いいね、それ。なんか、ね、第三小隊、状況を報告せよ、みたいな。
発射っていう。うん。やってたんじゃないかな。
面白いね、これ。
じゃなかったら、あぶれるやつとか出てくるじゃん。
いや、そうそう、うまくこう、しなきゃいけないのかな、ね。
そうですよ。せっかく払って入ったのにさ、圧倒されて、端っこで寝てましたみたいな人も出てきますから。
いや、これはちょっと、すごい ね。
これはもうちゃんと、その、きちんと全容を解明していただきたい。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月13日、リアルライブ。大きく息を吸った瞬間、魚がジャンプして入る。タイの川で魚を喉に詰まらせた男性が病院に搬送され、魚の摘出手術を受けて無事成功したと海外ニュースサイトメトロなどが6月1日までに報じています。
うん、
報道によると、 5月22日に川でとある男性がヤスと呼ばれる槍のような細長い道具を手に持ち、素潜りで潜水しながら魚を突く漁をしていました。男性が素潜りをして川から頭を出して呼吸をしたところ、突然川面からジャンプし男性の口に入ってきたということです。
うん。
魚は喉の奥まで入っていき詰まったということです。男性は呼吸困難に陥ります。異変に気づいた近くにいた人が男性を助け、急いで病院に運びました。事態は一刻を争う状況で、すぐに緊急手術が行われました。1時間に及ぶ手術の末、医師らは魚を摘出。摘出された魚は13センチほどのアナバスという淡水魚でした。
うん。
執刀した医師によると、魚は喉元と鼻腔の間に挟まっていました。魚は何とか這い出そうと鼻の穴に向かっていたため、さらに詰まったと考えられているということです。
うん。
手術成功後も男性は入院していますが、順調に回復しているということです。
ああ。
プハッてなったところに入ったんですよね。
うん、なんかよくある嘘ではないですね。
ないです。
座ったところに、みたいな。
たまたま電池があってみたいな
ね。なんかありますけど、あれではないんです
よ、ここ、ね。あれではないですね。
あ、うん、ここ魚拓は取ったのかな。
病院側がね。うん、こんなでかいの取れたぜっていう。
病室でみんなにっこりみたいな、なんかそういう写真とか一緒に撮ってさ。
うん、ね。美味しく食べましたって感じ。それだから病院が仕組んだ男を使った量ですもんね。うん。
うかいみたいなや
つ。うかいですよ。人間うかい。
これでもそんなに。まあ。
まあ偶然の産物ですよね。
うん。
たまたま元気のいい魚と、たまたま口を開けて呼吸をした男です。
なるほど。
だからあれですよ。曲がり方でパンを加えた女の子とぶつかる転校生みたいな。
入れ替わなくてよかったね、魚も、ね。ちょっとそ気になるところだね。
俺が魚で魚が俺でっていうこと。
そう。そう。ちょっと、まあ、ラノベチックなことになっちゃうかな、これ。
そうね、うん。魚として生きていかなければいけない。
そういうことになっちゃうから。
過酷な人生が始まりますね。では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。6月16日、広島県。令和3年12月17日から令和4年4月6日までの間に6回にわたって、保険会社他5箇所に対し、警備会社の社員などの役職、氏名、電話番号や、プライドが異様に高くストレスを溜め込んでいるので、辞めた後も必要にストーカーを続けます、などと記載された用紙を投函し、警備会社社員に同用紙の回収などを余儀なくさせ、同社の業務を妨害した男42歳を6月15日再逮捕したということです。
異常に分かりづらいですね。
プライドが異様に高くストレスを溜め込んでいるので、辞めた後もストーカーを続けます宣言。紙を投函していたっていうことですね。
ちゃんと理由まで、背景まで説明してるね。
している。私はこういうものです。
すごいね。
辞める気はさらさらないぞっていう意思表明ですよね。
もう全く反省してないと。
全くしてないですよ。
どころかもう仕方がないんだということですよね。
辞められませんっていうことですよね。
ああ。
うん、だまあこれは、なんだ、案に逮捕してほしい。
あ、そうかそうか。プライドが邪魔して自首もできないと。
うん、あ、そうですよ。
うん。
捕まえてみなさいってことじゃないわけですよね。
あ、そうかそうか。
うん。
明智くんみたいなそういうのではないわけです。
ない。
予告犯罪予告みたいな、どっちでは
ない。明智くんの居場所が分かっちゃってたらまずいですしね。
そうか。
明智くんをストーカーできたら明智くん以上ですからね。
確かに。
続いて、意味不明言動系。6月10日、愛知県、午後5時頃。自転車に乗った男が通行中の児童に対し石を投げつけてきたということです。男は年齢50代ぐらいで、体格は太め。短髪で黄色い T シャツに緑色の長ズボン。前かごに石を大量に入れた白い自転車に乗っていたということです。
用意してんの。それはダメでしょう。
もう透析用ですよ。うん。移動と装備を兼ねてる自転車です
よ、ね。いやー、そういう抗議活動ならまだしもね。
なんでしょうかね。そのためにこうやってんのかな？
意図がわかんないね。
わかんないよね、うん。投げてやるぞと思って石を集めてるのかな？
いや、なんか、あれじゃない。護身用じゃないですか。なんかあったら投げると。
投げる。
うん。そうね、で、今回はなんか、危機を感じてしまったんじゃない
か
な。
ああ、そうか。襲われると思ったからっていうね。
うん、
うん。うん。常にそう備えて生きてるってことですよね。
まあ、黄色い T シャツがちょっと24時間テレビっぽいなと思いましたけど。まあ、関係はなさそうかな。
ないです
よ。ないか。
もしくは、俺は危険な男だぞっていうのを知らせる色ですよね。
ああ、黄色ね。
警戒色だっていう。
確かに。
近づくなよっていうこと、
ね。あ、でも近づくと投げてくるんだ。
投げてくる。
だから言ってるだろうと。テリトリーに入ると。
俺はスズメバチのような男だぞっていう。
厄介だな。
6月19日、静岡県、午前2時頃、路上で女性への卑猥な声かけ類似行為が発生しました。うん、若い外国人風の男性が帰宅途中の女性に、私の絵を見て評価してくださいなどと声をかけて卑猥な画像を見せてきたということです。
ああ、でも、文化の違いっていうのももしかしたらあるかもしれないしね。
ああ、そうね。
その芸術とね、わいせつの境目はまたちょっと違ったり。
そうですよね。
するかもしれない。
非常にその芸術に対して積極的な国民性からすると考えられない反応をされたと。
どうぞどうぞ。
ミーのいたパリーではっていう。
そう。お前絶対日本人だろうって。いや、あるよね。でも、その、やって、比較的日本は多分厳しいと思うんでね。その芸術の中で、これは猥褻だっていうのもね。
もちろん、そのゾーニングとかあるからね。
うん、そうそうそう。
ね、また、まともな芸術の絵画だとしてもさ、うん、最近はちょっと考えましょうみたいな風潮になってるからね。
そう、だからまあ、この人には日本には、モザイクという文化がありますと。
あ、そうだ。
伝えるのがいいんじゃないかな。
そう、あれは挿入してないんですっていうね。
本当ですか？
ああ。
まあ、そこはあれね、建前と本音っていうのも教えた方がいいかもしれない、
ね。そうです。そっからですよね。6月21日、茨城県、午後4時頃、女性が小学生にチラシを手渡そうとする事案が発生しました。小学生がチラシの受け取りを拒否すると、受け取らないと後悔するよ、などと言ってきた、ということです。
おー。
超割引ですよね。もう前人未到だと。なんとキャノーラ油が98円だと。もう金輪際ないぞっていう感じの割引ですよね。
配る相手がね。
小学生ですからね。小学生がやっぱ食いつくようなチラシじゃないとね。
うん。うん、いや、何の意図を持ってるのかっていうのもわかんないけどね。
ね
え。まあ。なんだろう、バザーとかかもしれない。
ああ、なるほどね。掘り出し物があるぞっていうことですよね。
確かにそうかもしれないけど。
かもしれないけどね、うん。やっぱりそれに興味を持つのは小学生自身ではないよね。
ないよね。バザー喜ばない。
保護者に渡してくださいっていう。
そうそうそう。
お母さんに渡さないと怒られるよって感じでね。
ああ、そうかそうかそうか。
渡した方がいいかな。
気になりますね。内容がね。
内容がね。うん。私の誕生日会のお知らせみたいな。もう素晴らしいパーティーだから来ないと後悔するよっていう。
それはなんかお金持ちの人だったらいいかもしれないけど ね、その人がなんかね、
地元の公民館を借り切ってやってます。
サプライズがたくさんありますって書いて
ある。あ、特別ゲストもみたいな。そう、微妙な演歌歌手とか来るんでしょうね。続いて声かけ。6月9日、神奈川県、午後3時30分頃、下校途中の児童が近寄ってきた見知らぬ男に、一緒に赤信号を渡ろう、などと声をかけられる事案が発生したということです。
困りましたね、それね。
一人だと怖いからね。
ああ、う
ん。みんなで渡れば怖くない。
ああ。
道連れですよ、
ね。いや、困りましたね。じゃあ、分かったって言って出るふりしてこの人だけ出すって思いよね。
どうぞどうぞって、ね。
どうぞって。
そうだね。それがいいね。
社会のために。
てか、まあ、小学生に怒られろって話ですよね。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
うん。ダメだよ、おじさんっていう。
そうだね。
赤信号は止まんないといけないんだよっていう感じで怒られた方がいいね。
そうか。まあ、ちょっと、あれですね、その、なんだろう、あんまり広くない通りとかでやってるんだったら、もっと4車線道路とかをおすすめするべきです。
そうね、うん。名古屋のやばいやつとかね。
そうね。青だったとしても渡りきれんぞ。
きれん
ぞ。
小走りじゃないと無理なんじゃないかっていう。
これでやってもらいたい。
やってほしい。6月19日、東京都、午後3時20分頃、小学生への声かけが発生しました。中年男性が遊んでいた児童に対し、親が悲しむよ、顔が気持ち悪い、などと声をかけてきた、ということです。
余計なお世話だよ。ひどいことだ
よ。ひどいよね。思ったこと全部出ちゃうんでしょうね。
いや、だからそれがさ、変顔とかしててね。
あ、
そんな顔したらっていうならわかりますけど。
なるほど、なるほど。にらめっこしましょうみたいな。
あ、そうそう、そんな顔しちゃダメよ。親が悲しむからいいけど、うん。もうその時点のこと言ってるんだとするとね。
ねえ、これはひどい。
ひどいね。
お前の方はどうなんだって話です
か。そうそう、それが気になるところだよね。
ねえ。
うんうんうん。
お前は午後3時にスウェットを着て何をやってるんだって話ですよね。
親は悲しんでないんですかっていう、ね。聞いてもらいたいよね。
そして露出その他まとめて、6月16日、兵庫県午前6時3分頃、路上で露出事件の目撃情報がありました。通行中の成人女性が全裸で泳ぐ男を目撃したというものです。犯人は40代ぐらいで165センチぐらい、細身でマットのようなものを持っていたということです。
それビート版じゃないの？うん。
泳げないからね。
うん。
うん、練習しに来ていたっていう。
純粋に泳いでる可能性があるのかね。
あるよね。
うん。
まあ、ビート版とマットはなかなか見間違えない気はしますけど、その、泳ぎ終わった後にちゃんとリラックスする場所を確保してるってことですよね。
ああ、そういうこと。
うん。泳いでたってことは、なんか川の近くとかそういうことでしょ？
そうか。
うん。
まあ、あれ、まあ、ヌーディストビーチがあるからさ、ヌーディストリバーがあって
もね。あってもいい。
いいんじゃないかと。
これね、地図で見てみると、やっぱり、もうすぐ海ですね、これね。
ああ。
うん。神戸の港のすぐそばですね。では、川から海に注いでるところですから。
まあ、瀬戸内海ってことですね。
そうですね。
ああ、じゃあ、やっぱり、まあ、地中海っぽいっちゃ地中海っぽい。ここにヌーディストビーチを作ると言ってるのかもしれないね。
まあそうね。これ、従上的には芦屋なんで。
おお。
まあ、金持ちの考えそうなことだろうと。
セレブな感じがするね。
ってやってみたってことなんじゃないですか。
いいんじゃないですか。ねえ、フォロワーがついてくるかもしれない。
かもしれない。うん、このように快適に私は泳げていますと。
そうそう。
いう例を示したいですよね。じゃないとフォロワーがついてこないですから。
そうか。うん、まあ、なかなか日本ではね、このヌーディスト界隈はね、そんなに大きくないですけど、
はい、
まあ大きくなる可能性はあるからね。
そうですね。
うん、
これでもよく見るとこれ完全に埋め立て地ですね。
おービーチじゃないね。
ビーチではね、かなりカクカクですもんね。でかい公園とかがある、わかりやすい埋め立て地ですね、これね。
ああ、でもちょっとだからね、インダストリアル感があるね。
あるね。
うん、
新世紀って感じのヌーディストビーチですよね。うん、
都会派ね。
都会派、都会派。アーバンヌーディストです。
かっこよくしてるけどさ。
やってることは全裸中年男性ですからね。
そうそうそう。うちのカテゴリーでいくともうそこにしかなりませんよ。
というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
やっぱりあの阿波踊り選考というか阿波踊りで入試が受けれるっていうのがありました
ね。ありましたね。特別枠徳島県で。
ちょっとさ、ね、変わってるなと思うけど、確かに言われてみると、例えばその、はい、なんかアメリカのチアリーディングとかも多分あるでしょうから。
ああそうだね。
まあ言われてみりゃって気はしてきたんだよね。
そうね。チア入試があるのかどうかは別としてね。
なんとなくね、
う
ん、
そうね。うん。
まあだから、なんだろうね。もうちょっと、だからあれでしょ。行事的なものからスポーツ的なものになれば、なんかみんな納得感が出てくるんじゃない？
ああ、そうかそうか。
うん。だって、野球がいいんだからって言われたら確かに一緒じゃないかと。
そうですよね。あんなの球を木の棒で打ってるだけじゃないかっていう話になりかねないからね。
運動量は阿波踊りの方が上ですと。結構言われることだよね、あれ確かな。すっごいカロリー消費があるって。
めっちゃ激しいっていう話もあるからね。
だから、なんだ、もっと汗かいてる感があった方が、いいんじゃない、なんとなくあれは見えないようになってるじゃないですか。
そう、あの傘でね。
うん。うん、実際はもう汗だくで、
はい、
ザ青春みたいな感じなんですと。
はいはいはい、はい。
最終、どっかでヘッドスライディングとかした方がいいかもしれない。一塁にヘッドスライディングみたいな、そういうちょっと青春感を出してさ。
あのスーパープレイが見たいからね。
ああ、だから、うん、あれだね。チアと一緒で、うん、途中上にジャンプとか飛ばすみたいなのがあって。傘で飛んでもらいたい。
そうだね。いくらその伝統伝統言ったってさ、やっぱその古いだけじゃどうしようもないですからね。
ちょっとだから、なんですか、エクストリームスポーツの要因を入れてさ、要
素
さ。
入れて、
うん、いいんじゃないですかこれね。そうすればだからエナジードリンクとかもスポンサーつくから。
それこそそれでやっとその商売として成り立つかもしれないからね。
そう。うん、踊り続けられるっていう。すごいじゃないですか。
すごいすごい、うん。どっかに確か夜通し踊り続ける祭りとかもあるから、そういうのもありですよね。
そうそう。なんか耐久、うん、耐久。泡踊りも耐久にしようとか、もしかしたらあるかもしれない。
ぶっ倒れるまでっていう。
うん、そうか、そうそう。あとは短距離部門として、すごい速いやつとか。あってもいいかもしれないしね。
何回こうやれたかっていうね。
そうそう。
よいやよいやっていう感じで。
100メーターのうちにみたいな。
うちにうちに。うん。規定の回数やって、速かった方が勝ちみたいな。
まあ、いろいろまあ、ね、あると思うんで。
あると思います
よ。そういうのやっていくと、確かに競技性も出てきたりとか、スポーツ性も、スポーツ感が出てくると、
うん、
結構ね、入試で行こうっていう人も増えるかもしれないね。
増えるかもしれないし、いや、じゃあ東京高円寺でもやりますと。
ああ、そっちでも。
こっちは都立高で行くぞっていう。
ああ
。ね、対抗も出てくるかもしれないからね。
そうね。う
ん、それこそ本当に全国、さっきちょっと言いましたけど、ねぶた祭りだっていいですしね。
うん、
よさこい祭りだって隣の県でやったっていいわけですよ。
そうか、そうか。うん、
岸和田だんじり祭りだってありですよ。
おぉ、いいですね。
だからそういうスポーツ化しにくそうな祭りが伝統のところは厳しいですよね。
札幌雪祭りとか
雪祭りは芸術性があるからね。
雪像部門。
そうです、
ね。入試。
ある意味芸大みたいなもんじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
擬音とかは厳しいですよね。どうしたらいいんだろうっていうのがいっぱいあるからね。
なるほど。
はい。そういうのをちょっと違う方面からアプローチしてみてはいかがかと。
そうね。もうちょっと気をつけなきゃいけないのは、でも本当に、レッドブルとかが、各地のね、
うん、
お祭りをスポンサーし始める可能性がある。
逆に支配されてしまう可能性が
ある。そうそう。今のうちにね、日本側で、大塚製薬とかさ、
うん、あ、そうです、まあ、
ポカリでしょうっていうのをやっとかないと、青春といえばポカリだろうって。
ああ。
ね、そういうイメージがあるんで。
あるんで。
それを最大限ね、使ってもらいたいですよね。
まずは毎年有名になる CM に、踊りが採用されるとこからですよね。
そうそうそうそう。
そのいつまでもその女子高生が走り回るみたいな方向だけじゃダメですよと。
ちょっと限界が感じてるんで、それはね。
そうです、そうです。
いいね、それは。ぜひぜひ。
というわけで、ここまでのお相手は、K と、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。